はい、こんばんは。第9回早速ね、今日はなんか遠くからゲストが来てくれてるので紹介したいと思います。太田康介くんです。
クズダンポーラ
ー、クズダンポーラ
ー、ガドビーラ
ー、ガドビーラ
ー、いいか。どうも、西日本のブータンという、
はい、
呼ばれている島根県津和野町からお届けしています。
いらっしゃいませ。
どうも
どうもどうも、お久しぶりで。
お久しぶりで。
ブータンからね、まさかゲストが来てくれるとは思いませんでしたけども。
いやいや、もうちょっと2秒ぐらい時差があると思うんで。
いや、ほんとね、そうそう、このアンカーっていうアプリでこれ撮ってるんですけど、なんかね、30分超えるとちょっとだけ時差が出てきちゃうんだよね、これ。
なるほど。
こう今、こう遠隔で撮ってるんだけど、0. 何秒だけどね。だからなんかそれちょっと気持ち悪いなと思いつつ、2秒はもう諦めましょう。
諦めましょう。
はい。
はい。
いや、コウスケはね、最初に、出会ったのは2012年の秋、ね、秋ですね。
忘れもしない、
うん。うん、もうこの番組で出てくる何回目でしょうかね。千葉県の金谷ですね。
金谷ですね。
の写楽祭っていうイベントをね、うん、まあ、のこぎり山って山と、あと、フェリーがあって、
うんうん、
そこにこうステージを、まあ、作って音楽とか、あ、まあ、アートの展示とか、なんかそういうのをね、うん、やってた時に、当日の朝に来たんよね。その、当時、コウスケの彼女のマナティっていうのが、まあ、そのフェスのスタッフで。
ちょっと誤解が生まれるので、現嫁ということ、現嫁でもあるということで。
あ、現嫁ですね。そうですね。そうそうそう、はい、はい。
怒られた、怒られたやつは。
で、しんちゃんっていうのとね、二人で来て、なんかもうむちゃくちゃマッチョな力持ちが来てくれたぞ、つって。で、なんせその、ステージが、3、40分山登った上にあるっていうね、これちょっと無茶な
もうね、
イベントでして、
ね。うん。
で、一緒にスピーカー持ったり、なんか発電機持ったりして。
人も熱い。熱いでね。
担いでやった、まあ20代の思い出がありますけども、なんかそっからちょいちょいね、まあみんなの集まりで、そ、金谷でも何度も会ったりとか、
うん、
僕実は運動会は実は参加してないんですけど
ね。え、竹なんだっけ、直前で来れなくなったんだっけ
とかね、ちょっとなんか合わなかったのかな。で、コウスケがいつもね、こうスポーツ版のコウスケが活躍してるっていうので、いつか対戦したいなと思いつつできてなかったり。
一回あれやってんな、相撲やったやん。ビーチ相撲やったやん。
やったね、
ビーチ相撲やった。あれが、あれはものすごく面白かった。
それでも多分負けたんだと思うんだけど、僕が
到着なんか引き分けみたいな感じだった。
そうだっけ。
そうそうそうそう。
いや、なんかね、コウスケはなんつうんだろうな、僕ね、まあ付き合いは長いんですけど、最近会ってないし。
そうだよね。
ぶっちゃけね、コウスケがこう具体的にどういうことを今までやってきたのかっていうか、なんつうんだろうな、そうね、ブータン、もう西日本のブータンではなくて、本場のブータンにもいたじゃないですか。
ね、いましたね。
ブータンの中のブータンにいたわけですけど、その時どういうことしてたのかとかって、あんまね、詳しく分かってないんですよ、実は。
ああ、そっかそっか。
なんかね、ブータンで体育をやってたっていう話はね、
うん、
風の噂で聞いてるんですが。
それは、もう大正解。
大正解ですか。どういう、あれなんだっけ、体育を専攻してたんだっけ。
そう、もともと大学はもう体育。まあ、竹もね、体育。
そうだよね。うん、僕も専攻
体育、スポーツ。体育で、スポーツで、うん。 で、まあ、そのまま俺は体育の教員になろうかなと思って大学に入って、
はいはい、サッカーだよね。
サッカ
ーずっとサッカーやってた。
ずっとサッカーで高校まではもう部活でやって、
うん、
でね、まあ、タケと最初に会った時にその中学のね選抜の時のチームメイトがタケの同じ高校でね。
え、そうだ
っけ。そうそう、俺はねすごくそれは覚えてる。あの徳田とか。
あ、そうだ、
そうだ。
そうだ、
なんせそういう人の名前は忘れないたちなんでね。
すごい、
それで
タケ先生
ね、なんか、うん、それでその徳田たちのワードで盛り上がったのも、
うんうん、
と思ったんだけど、まあそういったサッカーずっとやって、大学は部活やって社会人でずっとやっていて、
うん、
でまあ卒業して先生になろうかなとか思っていたんだけども、大学時代にバックパッカーしたり、うん、沖縄で回ったりとか。
そこも近いね、俺と。
そうだね、まあ、そんなこともしながら、
うん、
なんか営業甲子園っていう謎の謎のなんか団体に参加して、リラフリっていうなんかもう、もう、こう、なんかもう、インターネット広告の端くれみたいな営業やっていて、そういうのやったりとか、なんかいろいろやってる中で、このまま教員になるのって、なんかもったいないなと思って、
うん。
で、JICA の青年海外協力隊に応募って、
うんうん。
まあ、それで受かって、卒業してブータンに行ったっていうのが、
ああ、もうすぐ行ったんだね。
そう、すぐ。
ブータンは希望したの？
いや、あれはね、希望ができなくて。
あ、もう、あれ、抽選通過。勝手に行き先決まるんだ。
第3希望までは書けるんだけど。
うん。
で、それ以外の国になってもいいですかみたいなチェック欄で。
はい。
でそこに、俺はいいえにしたのね。はい
なるほど。
いやもう、どう、自分の今の力で、
うん、
もう力を発揮できる国はこの3つだっていうのを書いたの。
え、それ3つはどこを書いたの？
まあ、1番はブータン。
あ、1番ブータンだったんだね。
うん、でも、俺はそれだけかなと思ったんだけど、まあ、2カ国目、うん、3カ国目はアフリカのニジェール国を書いたんだけど、
うんうんうん、
なんか、ちゃんと自己分析して、この国、うん、ここなら自分の力発揮できると、その応募の要項とか見てね、
うん、
で現地でやることとかを把握して、あの希望しないにチェックしたんだけど、
うんうん、
1次通って2次通って最後の面接の時に、
うん、あの
一体一声が、君だけだよと。希望しないにチェックしてるのは君だけだと。で何を考えてるんだっていうのを6人ぐらいの面接官の中の完全にこの人がもう牛耳ってるだろうなって人からいきなりパンチが来て、
へえ、
でいや僕はもうこういう理由でっていうのを淡々と述べて、
うん、
で他のあの試験受けに来てるのは5分ぐらいで終わってんだけど、俺40分ぐらいやってて、
う
ん、
長っ、
めちゃくちゃ長くて
すごいね。
出たらもうなんか周りのみんながちょっとざわついてて、長くなかった。
うん。
まあそこでみんな初めましてなんだけど、
うんうん。
長くなかったと。どうしたのって言われたから、やっぱ合格って言われて、
うん。
もうその、行く国も決まったんだよねっていうことを、ちょっとほら見て、
うんうん。うん。
で周りはもう驚いてて、この人なんかやばいみたいな感じになって、でもこっちは内心、うん、それで完全に嘘だから、
うん、
完全にホラー吹いてたんだけど、
え、もうちょっとミスったなみたいな感じだった。
いや、なんかもう全部伝えようと思って、俺は思ってることを伝えようと思って全部言って、うん、もうすっきりしてたんだけど、うん、すっきりしてたからもうそのぐらいのなんか嘘ついてもいいだろうと思って、
うん、
そしたら第一希望のブータンちゃんと通ってたっていう、
へえ、
そういうところを逆に乱れてたんじゃないかなとか、
え、ブータンはさ、行ったことはあった？
いや、ブータンはね、行ったことなくて、日韓ワールドカップの時の、裏ワールドカップっていう。
うん、あれだ。はいはい。なんだっけ。アザファイナル。はいはい。
あれでブータンを知って、
へぇ。
心の中には、ブータンっていうのはすごく残ってたんだよね。
うんうん。
そう。
あれね、なんか、FIFA ランクの最下位と、その次、
そうそうそう。
が、あれ、ブータン
でやってたんだっけ？ブータンとモントセラトっていう国があって、その2カ国が戦った。
うん、はいはいはい。めっちゃ覚えてる、それ。
そう。
それで、まあね、同い年だし。
そうそうそうそう。
スポーツファンとしてあれはね、結構良かったよね。
結構良かった。結構良かった。うん、まあ、それがきっかけもあって、ブータンっていうのはすごく残っていて、いつか行ってみたいなっていう中で、うん、あ、こんなチャンスじゃないといけないなと思って、うん、っていうのもありながら、
うん、
まあ、ただそれで体育っていう強化がないとか、そのサッカーが盛んとか、
うん、
で、自分が大学で、研究してたのが、その体育っていうのがいかに、その人が持ってる経験に依存しない授業ができるかっていうテーマで研究してた。
へぇー。
それらを活かせるなら、もうブータンが一番だなと思って、
うん。
行ったわけだけど、まあ結果として本当に、もう呼ばれたんだなっていうぐらい、うん、もうブータンがもう完全に自分の人生の一部になった感じだね。うん、
そうだよね。何年行ってたんだっけ？
その時は2年行ったんだけど、結局その後も本当、毎年のようにブータンには行っていて、うん、だからトータルで言うともう3年ぐらいは。
何がそんなにこうフィットしたの？ブータンの。
なんだろうね。うん。
もう行った瞬間、なんだろう。グッときた
もね、もうグッドバイブスですよ。
でもさ、すごくない？そのさ、行ったこともない国にさ、急にまあ引っ越すわけじゃないですか。そんなことってなかなかないよね。
いや、ないない。もう本当に、言葉も、ブータン語っていうのが、ね、ゾンカって呼ばれるブータン語があって、うん、そんなんも知らないし。
そうだよね。
で固い中に行って、うん、そもそも首都レベルが世界でも最貧だと思うのね。テレビとかもないし、うん、信号もないし、
うん、
そう、
うん、信号ないんだ。
で、うん、そんな首都からさらに固い中に行かされて、道もデコボコだし、うん、ずっと揺らされて、はい、なんかバックパッカーの経験とかあるとまだ慣れの部分はあるんだけど、うん、それでもね、うん、そこに住むんだっていうところがね、いろんな思いがあると、ドキドキはするよね、
うん。そうだよね。最初は何をしたの？その行って。
いやもうね、行って、割とすぐ、うん、じゃあ学校行って、体育っていうものやっていきましょうみたいな感じになったんだけど、
もうそういうミッション
が決まってて、とは言っても、うん、やっぱり生活落ち着かんし、その、うん、町の人たちとの関係値を築いたりとか。
そうだよね。だって全然言葉も通じないわけでしょ。
全然、その、
英語なんて分かんない。
英語はね、実はブータンって結構喋れんのよ。
あ、喋れんだ。
アジアでは一番だと思う。
うん、あ、そうな
んだけど、
へえ、
ちっちゃい子たち、うん、4歳とか5歳の子たちは、うん、その、ブータンの子、ゾンカっていうのとか、あとネパール語だけしか喋れないとか、
うん、
いろんな子がいて、まあ、通じないわけよ、
うん。
う
ん。
それはかなり大変だったね。
で、それまでさ、ブータンにはその体育って授業はなかったわけです、
ね。そう、なんか、やっていた人、それみたいにその協力隊参加して体育をやってた人はいるんだけど、うん、学校のちゃんとした 教科、あの国語算数に、ちゃんとした教科としては全くなっていなくて、それをしっかりもう各学校全国的にちゃんと設置しましょうっていうのもミッションの一つで、
すごいよねそれって。それも、ね、ブータンに体育を作った男っていうことだもんね。
そう、そういうことです。
いや、すごい、もう国家的な英雄だよね、それ。なんか、教科書出てくれる
じゃん。いや、教科書にはちょっとまだ出れないんだけど、ブータンのテレビには結構出たね。
うん。へぇ
ー。で、もう、なんか、ブータン版のラジオ体操を作って、全国的に流してもらったり、
うん。
あとなんかブータン人化した日本人っていうなんか特別番組を撮りたいっていうので、
うん、
なんか民族衣装を着る日本人とか、うん、ブータンの歌を歌う日本人とか、ブータン料理を作る日本人みたいなまとめた番組がテレビで流されて、
う
ん、流された直後にブータン全土をこう旅したんだけど、行く先々で、うん、お前見たことあるぞと。
あ、マジで？そんなレベルで。
割と一時有名人になって。
へぇ、
そう、なんかそれは全然活動とは関係ないんだけど、まあそうやってね、現地にも、馴染むことができたというか、
うん、
ブータン人に助けられてばっかの、うん。
いや、でもすごいね。コウスケ、そういう馴染み力もむちゃくちゃ高いしね。ま
あ対応力だけはね。それだけでできるようなところから。
いやいやいや、もう天職だね、それは。それできる人なかなかいないもんね。ブータンで体育作ってこいって言われてもね。
どうすんだって。いやもう、なんかあの時だった、あの勢いっていうのはやっぱ大きいかもしれないね。
それ何人かで行ったの、日本人。
そう、いろいろな国に、その国に一人しか派遣されない時もあれば、うん、うちらの時は7人いて、うん、結構多かった。
あ、そっかそっか。じゃあ、結構心強い、ね。
そう。ただみんな、
うん。
行く場所はバラバラで。そう。
あ、
そうか。で、職種、体育、俺は体育だけど、うん、建築の人とかもいたり、
伝統
建築をこう保存したりとか、に関わる人とかもいて、そういうのはバラバラなんだけど、でもやっぱり心強い、同期みたいなね。うん、やっぱり心強さはあったよね、
うんうん、いいね。つかむちゃくちゃいいよね、その大卒でさ、ジャイカ行くって。なんかみんなそれ挟めばいいのに
ね。もう大学中でいい気がするんだけどね。なんかもうこれが授業の1個みたいな、
まあ、ね、うん、ね、1年でもいい、まあ半年でもいいのかもしれないけど、うん、それみんな日本人はさ、1年海外に住んだことがある国ってなったら結構変わりそうだ
ね。それいいよね。なんか前徴兵制って昔はあったでしょ。俺もなんか徴兵制じゃなくて今徴農制兵も、なんか竹のアイデアにすごい近くて、全国のその畑とか田んぼを1年間耕しましょう、はいはい、20歳になったらそれに行くみたいのがあったら、すごく豊かな国なんじゃないかなと。いいね、
なんかそれさ、提唱してた人 いるよね。なんか俺もね、超能性ってなんかウィキペディアで調べた記憶がある。
本当に。
うん。でもまあすごいいいよね。その多様性をさ、なんか自分の中で持つ仕組みっていうか。うん、ね。なんか勇気がある人とかね、よっぽどちょっとぶっ飛んでる人しかブータン住まないと思うんだけど、まあなんかそういう仕組みがあればまあ行くかみたいな人って、
ね、そうだよね、
いると思うからさ、
うん、
ね。
ちなみにウィキペディアでブータンサッカーとか
出てくる、
やると出てくるから、
うん、
そう、名前が出てくるの。ブータンで、ブータンのサッカーリーグで初めて日本人が参加してチャンピオンになった。 人間、実は。
え、そうなの？
で、
すごいね。
トヨタカップって昔あったでしょ。うん、トヨタカップの、うん、に出るための大会に、出るための大会ってなって、うん、結構、そのチャレンジ
っていう、はい、国ごとのトーナメントってこと。
うん、それで、ブータン代表として、クラブチーム、うん、クラブチャンピオンになったから、代表として、アゼルバイジャンのクラブチームと試合するっていう。うん、で、フィファアンセムの中で、入場していくっていうのを経験して、うん、いや、こんな稀有な経験、もうできたのはね、うん、サッカーやっててよかったなって思ったよね。うん、
へぇ。いや、ほんと、面白いわ、
結構、ブータン話だけでも、ちょっと今日終わっちゃうんじゃないとかってぐらい、ネタがありすぎて。
そうだね。いや、その人間が今、だって、西日本のブーザーに住んでるわけでしょ。それまでがね、何が、十何年、気になりますけれども。そう、帰ってきてからはね、何やってたんだっけ、
から帰ってきて、でもちょうど、うん、あの東日本大震災の直前に帰ってきたんだよね。
うんうん。ああ、そうだね。
帰ってきた直後に震災があって、ね、で、うん、まあ、すごくね、本当に亡くなられた方とか、その協力隊の同期でも、うん、被災地、戻ってすぐ被災した、うん、なんかもたくさんいたし、
うん、
なんだけど、うん、まあ、一方で、そのブータンから帰ってきた直後で、ブータンで電気もないし、水もないし、うん、いうような生活をしてて、
うん
うん、だからなんか、なんて言うんだろうな、すごく、人々の慌て具合を見ながら、逆に冷静な自分とかもいて、
うん、で、
ライフラインがとかって言うんだけど、いや、なくても生きていけるしな、とか、
うん、
いうのを思う自分がいて。
なるほどね。
で、ちょっとなんか日本に、今ちょっと入れないなと思って、ちょっとインドに行って、うん、で、インドと、ネパールとパキスタンの、ちょうど三角地帯のインド側に、ラダックっていう場所があって、
うん、
そこが標高4000メートルぐらいのヒマラヤの、奥地にあるんだけど、そこにずっと行きたくて、はいはい、なんかそのタイミングでなんか、うん、急に行こうって思い立ってね、そこにこうちょっと沈没して、
うん、はい、へえ、どれぐらい行ってたの？
どれぐらいしたっけな、何ヶ月だっけな、
もういわゆるバックパッカーとして行ったってことだよね。
で行って。普通にそこに生活しながら、うん、で、なんか学校回って、うん、ゲリラ体育みたいな。こう、体育やらしてくれるみたいな。変なに。
そうなんね。
変なジャ
パニーズ。すごいね。目離すと体育やってるみたいな。
高校4000だからさ、結構きついんだけど。
きついよね。
帰ってきた直後だから、全然平気なわけよ。
うん。
ブータンも標高高いから。うんうん、そう、なんかそんなことしながら、うん、で、うん、なんかね、その時の子とか、ブータンの子供とかが、いわゆる小学生年代の子たちと体育やってるのが、その時すごい楽しくて、で、あ、ちょっとなんか小学校の教員の免許取ろうか、持ってなかったから、取ろうかな、そっち中高しか持ってなくて。
なるほどね。うん、
で、帰国して、うんうん、で、通信で、免許取りながら小学校の、
うん、
体育の授業だけをやる体育専科っていう小学校の体育の先生を東京でやってた。そうで、その間に、
あ、そうなんだ、
まあ、あの、まなみと愛、かなやと愛、たけと出会い、
はい、
みたいな、あの2年間、結構濃い2年間だったね。
そっかそっか、この時期だったんだね。
2013、
うん、
あの辺だよね。
うんうん。
うん、一番なんかこう盛り上がったというか。うん。
おお。
26、7ぐらいか。
でしょ。
うん。
そうだね。
で、同い年があんだけ集まるってやっぱりないよね。本当に。
確かに。
すごいタイミングでみんな出会ったんだなと思うけど。
いや、本当ね、このラジオ、なんか2回に1回はその話してる気がするんだけど。あの金谷のグルーヴ感はすごかったよねっていうさ。
間違いないね。
だって今、コウスケがそこ、ツアノにいるのも金谷が
ないね。
ないしね。
金谷もまたすごくて、その竹もさ、ね、その共通の、
うん、
ね、あの友達がいたりもだけど、その金谷の代表の西田さん、
うん
うん、なんか俺、中高の先輩だからさ。はいはい、
そっか。
すげえなと思って、うん、ただただ、
うん。確かにね。あと、ちょうどさ、こう、SNS、Facebook とかね、こう、なんか根付いてきた時期だったじゃない？ 2012 ぐらいって。うん、みんな普通にアカウントは持ってて、ね、イベント立ち上げたりとかしてたから、なんかそういう Facebook とこうリアルが初めて連動した、
う
ん
う
ん
う
ん、時期だったような気もするんだよね。で、その日、なんか共通の友達がすぐに分かったりとか、うん、ね、イベント立ち上げて人が集まりやすかったりとか、なんかそういうのもすごい、ね、
そうだよね、
今思うと。うん。
そうだね、その新たな時代って言ったらあれだけど、ちょっと、あそこは結構意外と変換期だったのかなって、今思う。
うん。
うん、
うん、なるほど。で、その小学校を東京で教えてて、うん、もうたどりたくなっちゃってる、コウスケの歩みをね。その後は何した
の？そうだね、その2年間、まあ、体育の先生しながら、まあ、免許取って、うん、まあ、ちょ先生やりながら、うんうん、いろんなクラブのイベントのオーガナイズとかね、そういうのもやってて、
そうだよ。
クラブ5時まで行って、そのまま学校行って、うん、超頭痛くて、
うん、
でも速攻シャワーって、うん、そんな日に限ってマット運動全然やってくださいみたいな。でも一回だけもう超気持ち悪くて、もうちょっとみんなやってて、うん、ってトイレ駆け込んだとか、
うん、
結構奥底な話結構あるけど。そんな自分も受け入れてくれた校長先生に本当リスペクトな感じなんだけど、まあそんな2年間で、まあその、特色名前が出てる、マナミとね、みんな知ってるマナティと結婚し、
うん、
で、伝説の何十年間に一度の大雪のパーティーを、
はい。
結婚しまして。
いや、あれね。代官山で結婚パーティーやって、そうそう、で、まあ、希望者はそこからバスに乗ってね、どっかに行くと。で、一泊温泉旅行するみたいな、こう、ツアーそうそうそうウェディングパーティーだったよね。
またあのね。
ねえ。
温泉に行ったんですね。
それがもう、バスに。
そう。
うん。バスに揺られても揺られても進まず。
時速2キロ。時速2キロの世界。あれは。そうかな、何も見えない。
外は真っ白で。なんか、もうバス5、6時間乗って、もう夜中ですけど、まだ町田ですみたいな、なんかそんな感じだった
よね。あれ、超いい思い出ですよ、もう。
いや、でもね、ほんと、でもそれ、ほんと深夜に、温泉
入っていたよ、ね、1時ぐらいに着いて、もう本当に感動したのが、うん、もうおかみさんが外でよく来てくれました、うん、みたいな、大雪の中、着物着て、
そうだ。
すげえな、ここの旅館と思って。
はいはい、あれ、どこに行ったんだっけ？
そう。
伊沢温泉。そっか、もうね、ちょっと正直、その景色も、ほぼ見れなかったんですけど、ね、でも本当バスが面白かったな、うん、むちゃくちゃその乗りのやばい人が
そうそうそうそう。なんかメンバーもね、面白くてね。で、ついて、みんなで、ね、とりあえず温泉行こうって言って、温泉入って、で、その後、ちょっと部屋で、ね、宴会して、で、6時ぐらいに寝て、うん、7時に起きて朝飯食うぞ、みたいな。
はいはい。
なんか、どこも大会だよ、みたいな。
そうだ。
うん、
本当に、コースケらしいなっていうね、パーティーでしたよ。
もう一回ちょっと、リベンジやりたいなーって思ってるもんね。
いやー、うん。なぜあんなに体を酷使するのかっていうね。
本当に。で、帰り1時間で東京帰ったっていうところがね、また面白かった。
そうそうそうそう。あ、ね、いや、素晴らしいパーティーでしたよ。ぜひなんか、リベンジツアーしたいです
けど。その時のメンバーでも結婚した人も増えてるし、こういったちょっと輪が広がった
、
仲間でね、また行ったら面白いだろう
な。ね、みんなでツアーのまで行きますよ、バス乗って。
三沢温泉の方が遠いかもしれないね。もしかしたら。多いかもしれない。
そうかもしれない。
そう、まあ、そんなちょっと脱線しちゃったんだけど、まあ、その結婚パーティーが、2014年の2月にして、で、その年のもう2ヶ月後に、タイに行って、
もうすぐやっぱ、そっち行くんだね。そう、
まあでもアジアから離れられないっていうね。
まあ、確かに、ね。
幸せの国からちょっと微笑みの国に行って、で、タイで、タイに3年間いたんだよね。うん、タイはね、3年いたのよ。
いたんだっけ。
そうで、タイは、その当時、世界で一番新しくできた、バンコク、首都のバンコクから、まあ、2、3時間離れた場所にある、シラチャっていう町、の日本人学校で、小学校の担任の先生と、中学の体育の先生をやってた。
なんか、ブータンとタイと、まあ、ラダック、まあ、ちょっとかもしれないけど、なんか違いは感じるの？その、例えばさ、体育の授業やって。なんだろう、国民性なのか。うわ、この、街むっちゃ身体能力高いなとか。
身体能力っていうと、なんかブータンの子たちって聞くとさ、めちゃくちゃ高そうに思うじゃん。そうそうそう。
まあ、なんか野生児っていう感じするけど。
野生感は確かにみんなあるんだよね。もうすごい野生、まあ野生児なのも山しかないし、野生児なんだけど、体の動かし方とか、実はそういうのっていうのも経験がなくて、乏しくて、身のこなしとかそういうのっていうのは、実は日本の子の方がはるかに優れてる。そう。経験がやっぱりある。遊び、いわゆる鬼ごっことかそういう遊びも、バリエーションがたくさんあるじゃん。ちっちゃい頃からそういうことを経験してるから、なんだろう、経験値があるんだよね。
なるほどね。
もうブータンの、ブータンの子なんかは、山を走るとかそういうのはもうピカイチ。絶対勝てない。絶対勝てないんだけど、
ここ
で使って何かしましょうとか、二人三脚しましょうとか、そういうのになると、わからない、使い方が、体の。
それもう何、小学校でそんな差があるんだよね。
だからって考えると、ちっちゃい時の経験っていうのは結構、体、ね、視点で言うと大事なんだなっていうのは。
なるほど。なんかゴールデンエイジとか言うもんね。ちょうど何歳だっけあれ、なんか6歳から10歳。
まあ、10歳までにいろんな経験した方がいいよねっていうのは。
ね、いろんなこう神経系がこうシナプスがつながったりとか、
まれにね、なんかとんでもない化け物みたいなのもいるんだけど、平均的に見ると、日本の方の方がそういった面では抜いてるかな。体育って視点で言うとね、
なるほど、
生命力とかそういうので言ったらもう、真逆になると思うんだけど、
そうだね。
そう。
そうか、そうか。で、タイで3年。
体育やって、
体育またやって。まあ、
でもタイってやっぱりちょっと違くて、
うん、
その時一人じゃなくて結婚したっていうのが、まず大きい。一、
うん、
人じゃないっていうところ。
そうだ
ね。まあ、そういった安心感もあったし、うん、で、タイで、
うん、
長男、カンが生まれて、カン、
うん、
異国の地でね、うん、子供を授かったっていう経験があるから、もうタイはもう忘れられないよね。
ああ。
なんか、この話するとなんかすごいねとか言われるんだけど、俺は全然すごくなくて、
うん、
もう産んだ人がすごい。
うんうん、大変だったの海外の出産は。
いや、まあ、大変だったとは絶対あるし。
まあ、
初めてだ
った。ね、初めてだから、比べようもない。
学びを聞くと、言わせると、初めてが、そう、まさに今、竹が言ったように、初めてだから、うん、比べるものがないから、良かったっていうのと、うんで、タイ人はすごく優しいのよ。うん、その妊婦が、赤ちゃんにめちゃくちゃ優しくて、
うん、
もうバンコクに行って、電車に乗った瞬間に、なんかもう分かってたかのように5人ぐらい次バッて立って、ここ座れとか、
へぇ。
道開けろとか、みんなやってくれて、すごいね。
ほんとさ、すごいね。
で、店とかご飯食べ行っても子供抱っこしてくれて、うんその間に二人でご飯食べちゃいなとか、
うん、
すんごい優しかったから、
うん、
っていう点ではタイはすごく助けられたし、うんうん、
なるほど。
そう、まあ、大変っていうのはその子供を産むその分娩台でタイ語しか飛び交ってなくて、
うん、
その不安はあったっ
そうか。
それは俺経験できないからなと思って経験だなと思って。
そうだね、
うん、
あーすごいわ。
そう、
まあでもマナティーなら
オッケーって、
うん、なんか
大丈夫
そう、ダイ
って言うんだけど、
うん、
なんか聞かれてそうだったら、うん、ダイダイって言ったらしい。
いやなんかそのすごいよね、太田夫妻のたくましさってさ。これちょっとね、ラジオで全部伝わんないかもしれないけど、うん、まあこうすごいオーラが出てますよ。
出てるかね。
なんか、うん、ある種野生的なね。
好きなように生きてるだけな感じもするんだけど。
うん。いやいや。なるほど。で、タイで3年過ごして。はい、またこれ日本に帰ってくるんですかね。
まあ、3年で任期があって、で、それで帰ってきて、
うんうんうん、
で、
うん、
なんとなく、タイの時で、まあ、現場でやるのは最後かなと思っていて、
まあ、
現場で授業するのも、うん、子供たちと日々触れ合うのも、すごい楽しいし、で、
うん、
割とね、割とっていうか、まあ
うんうん、
俺もこう、タケっていう存在とか、いろんなつながりがあるから、
うん、
そういった人たちを授業の中に取り入れるのもたくさんやってきたんだけど、うん、まあ、こっちから話したりとか、うんうん、ゲストたち呼んだりとか、っていうのでね、うん、ではやってきたんだけど、はいはい、その目の前の子供たちにしかちょっとインパクト与えられないかなと思って、うんで、これを、
まあまあ、
ね、あと20年やって、うん、仮に目の前の子供が30人だとしたら、
うん、
600人か、とかって思ったときに、
うん、
なんかこう、ここじゃなくて、うん、もう一個ちょっと離れたというか、仕組みを変える側だったりとか、
はいはい。
っていう方に、ちょっとチャレンジしたいなと思って。
うんうん、なるほど。それってやっぱどっかでさ、なんつうんだろう、そういう体育、まあ、どのスケールなのかわかんないけど、うん、体育なのか教育なのか、ある種一人の人間の 人生を豊かにするみたいなことなのかわからないけど、うん、そういうことに貢献したいなっていうのはこうどの膨らんでったってことなの。
そうだね、
最初は別にさ、ブータンに最初初めて行った時はそういうビジョンがあったわけじゃない。
ブータンに行った時は単純に、
うん、
そうだね、さっきも話したかもしれないんだけど、そのまま学校の教員、うん、いわゆる普通の先生になるように、なったらできないだろうなと思ってブータン選んだね。
うん、
そうそう、大体なんか考え方は結構シンプルで、目の前にこう2個あったら、うん、なんかちょっとワクワクする、うん、ドキドキするというか方を選ぶようにしていて、うん、
はいはい、大事だねそういうの。
それ、
う
ん、結構シンプルにそれだけで生きてきてるんだけど、うん、そうでも、うん、心の中にはちょっと漠然として、まあ今だからね、タイの後ぐらいにもう完全にそれが明確になったんだけど、要はなんか教育、うん、もうずっと教育ではやっていくんだけど、自分の中でいろんな柱が欲しいなと思って、うん、ブータンでは現地の子供たち、うん、日本の子供たち、うん、でラダックの子供たちとか、うん、あとタイに住む、うん、タイ人じゃない、タイに住む日本人の子たちとかっていうので、うん、いろんな環境にいる子供たちと、自分は体育とか教育してきたんだっていう柱があって、それをなんか確立させたかったなっていうのが、大きいかな、
うん。なるほど。そんな日本人いないんじゃない？他に。
聞いたことない。
そうだよね。そのね、JICA でいろんな国行ったことあるとか、っていう人もいるんだろうけど、そのなんつうんだろう、体育っていうもん、教育ってまたちょっと違うじゃん、うんうん、なんつうのかなね、学力を高めるっていうのとはまたちょっと違ったところで、それをまたかなり発展途上な国にこうやってるってすごいんだよ本当に。
でまあそれで、まあ、ちょっと現場からは退いて、でいろんな角度から教育に関わっていきたいなと思って、うん、その学校を作るプロジェクトだったりだとか、うん、あとはスポーツ庁、
はいはいはい、
日本のスポーツ庁が、一個事業としてやって、スポーツフォートモローっていう事業をやっていて、うん、で、日本の体育とか、スポーツっていう良さを、
うん、
世界に広めましょうって、うん、ちょっとオリンピックに向けたような事業があったんだけど、それに関わって、
うんうん、
それがまたたまたま輸出先がブータンみたいな。うん、ここもブータンでさ、引きが強くて、
引きが強い、ね、この
コーディネーターをやったりだとか、うん、そうで、保育園
の
学童が併設されてる施設で、マネジメントをさせてもらったりとか、
うん、
ミャンマーでね、この間の2月ね、今年の2月か、に行ってきたんだけど、アルシュールっていうドイツ発祥の運動プログラムがあって、うん、まあ、それの指導員の資格とか持ってるんだけど、うん、それをミャンマーでぜひやってほしいっていうので、ミャンマー行ってやったら、普通にどっかの学校でやるぐらいかなと思ったら、
うん、
スポーツ庁の長官とか、
うん、まあ、
とんでもない人たちが来てる、デモンストレーションで、そのスタジオ前で、なんか俺、
なるほど、
うん、その初めて会う子供たちに、アルシュールをやって、そしたらテレビも5社ぐらい、なりとか、結構テレビに出て、
本当に、
アウンサンスーチーさんで、ちょっと、
うん、
謁見したりできたりとかね、
うん、
的な、
へ
ミャンマーでは結構、ミャンマーも奇跡的な出会いがあったんだけど、うん、なんかまあ、なりわいとしては個人事業でね、うん、所属もせずやっていた、やってきたんだけど、
うんうん、
そうやっていろんな角度で、仕組みを作ったり、うん、プロジェクトを関わったりとか、まあ、立ち上げから、01のところから、1からさらに加速させていくにはっていうところとかが関わることができて、うん、
なんかさ、全然、なんだろう、うん、業界違うから分かんないんだけどさ、そういう仕事っていっぱいあるものなの？
あまりないと思うんだよね。
そうだよね。なんつうんだろうな、その、コウスケのさ、うん、その、専門性とかさ、コミュニケーション力とかさ、まあ、体育へのね、うん、経験値とかってすごい分かるけど、それがそのまま仕事にとしてどっかからオファーされることってどんぐらいあるのかなっていうのがさ、なんつうんだろう、イメージ湧かないっちゃ湧かないんじゃない？こういう全く業界のこと知らない人からすると、だからなんかコウスケって体育をいろんなところでやってるけど、どうやって今生活してんだろうみたいな、
ね、それね、
結構いろんな友達が思ってると思う、
ね、よくぞ聞いてくれましたって感じで、うん、もうめちゃくちゃ聞かれんだよね。
うん、
そう、もう、うん、ここに今ツアノにいて、ツアノに来る直前って鎌倉七里ヶ浜いたんだけど、うんうん、まあ、七里ヶ浜って、はい、ご近所付き合いなんて、うん、ご近所さんって割ともう大手の広告代理店の人とか経営者とか結構そういう方が多いのね、
うん
うん、そう、でその中でもさらに長い
年
の
家族
の、あの、まあ、お父さん、うん、お父さんがまあもう、
うん、
とんでもない外資のトップの方なんだけど、そう、
うん、
その人に、
うん、
そのすごいマーケターの人なんだけど、それ、
うん、
金にならないっしょって言われて、運動会とかやって、
うん、
金にならないっしょって言われて、
まあ確かに、ね、そのビジネスの匂いがもしないよね、
世の中さ、やっぱりさ、ビジネスやってる人は大半なわけじゃん。ね、まあ先生もビジネスの中に入るのかもしれないんだけど、
うん、そうそうそう、まあでももうちょっとこう公共
よりだから
システムだからね、はいはい、ちょっと救急車が
続いてきてるけど大丈夫
っておりますけど、
大丈夫
大丈夫です、そう、うちじゃないです、
なんか そう、それを飲みながら、まあ、笑いながらね言って、確かに、うん、金にならないのに、
うん、
金にならないことやってるけど、俺なんかちゃんと生きてるよなと思って、
うん、
なんか全然俺もなんかそこについて考えたことなかったんだけど、いやどうやって生きてきたんだと、生きて今の世の中だと金はね少なから必要なところがあるから、
うん、
そうそうそう、
まあね、子供もいるしね、
どうやってたのかなって思うと、うん、まあ、その保育園学童の併設施設に関しては、まあその言い方はあれだけど、子供の数がそのままね、うん、数字になるから、まあある意味ビジネスではあったなっていうところとか、うん、でただ運動会よっていうと、全く、運動会がなくて、
うん。
そう
ねえ、なんか参加費取るわけにいかないし、
完全にあれだったね、国からの助成金とか、うん、
ああ、そうだね、ああ、助成金
とかだし、
うん、ね、
まあ、あとは今までの経験を学校で話してほしいとか、う
ん、
そういった個人的な依頼とかっていうのはあって、
うん、
うん、それは、
はいはいはい、
小飽きないみたいな感じだけど、うん。でも割とコンスタントに入ってきて、こ、うん、ういったとこ
かな、そっか、そう、講演料とかで、うん、うん、なるほどね、なんかもしねこのラジオ聞いてくれた誰か、
うんうん、
高校生に仮に届いたとしてですよこのラジオがコウスケさんかっこいいと、うん、俺もそうなりたいって言った時にさ、どうやって真似したらいいのかが、
そうだね、
わかんないよね。なんかそれを 日本で確立してほしいよね、公式には。
そうだ
ね。なんていう、こう、ね、ジャンルなのか分かんないけど。
個人事業でやってきて、うん、まあ、名乗っていたのは、うん、教育デザイナーとか、うんう
ん、はいはい。
と、アドベンチャーティーチャー。
教育デザイナー、なるほど。うん、
最高でしょ。
最高です、ね。
アドベンチャーティーチャーって、
アドベンチャーティーチャー。
ドキューってマガジンをやられていた山本さんって今、
うん、
ネパールのコーヒー豆なんかを日本で輸出したり、うん、輸入して販売したりしてる人がいるんだけど、うん、その人につけてもらって、
うん、
そう、すごい俺の中ではしっくりして、アドベンチャーティーチャーと、まあ、教育をデザインしていく。授業をデザインしたりとか仕組みそのものを設計したとかっていう、うん、教育、ね、
うん、
うん、それはいろんな国見てきたからこそ自分ができるところかなと思って、その2つが今も自分の中ではしっくりきてるかな、分かりやすいかなと思って伝えやすい、
いいね、それはなんか広げてってほしい感じもしますね。ね、うん、で、その鎌倉を後にして。
でも2ヶ月
前。いつ、最近だよね、引っ越したの。2ヶ月前に。
それは
さ、どういうきっかけだったの？
去年の8月に、その七里ヶ浜のうちに、
うん、
もうこのラジオに出てる二人なんだけど、うん、石井の高と、大江のケンケンの二人が、同じ日にうちにやってきて、そう、で、その時に、まあ、全然いろんな話はしたんだけど、そのケンケンから、保育園とかそういう文脈でいろんな話をしてる中で、その津和野っていう町に、
うん、
教員じゃないんだけど教育を魅力あるものにしていこうっていう人間がいるんだよねって話を聞いて、で、まあ、津和野っていうところも面白いから見においでよって話になり、うん、じゃあ行くわって言って10月もう速攻行って、
うんうん、
で、まあ、家族で行ったのね、
うん、
で今下もいるから4人で子供2人と、うん、4人で行って、で10月に津和野に来ましたと、はい。で、それでその教育魅力化してる、うん、教育魅力化コーディネーターっていうのがいて、で、その人に会った時に、で、いろいろ話を聞いて、うん、で、あ、ここの仕事面白そうだなと。もともと教育っていうものをフィールドワークで捉えていきたいって思いがあって、学校とかだけじゃなくて、地域、行政とか民間とか、
うん、
もうなんか枠とかなくていいじゃんっていう考えがすごくあって、うん、高校いろんなものをつないで子供たちが幸せになる仕組みができたらいいなっていうのをおぼろげながら思っていたのがここでなんてそうだなって思ったのが一つ、
うん、
で、もう一つは、うん、子供たち、うん、とはいえ子供たちが来るから幼稚園とか保育園で場所ないかなと思っていたら、牛の尻尾っていう、はい、山が園舎、うん、山っていう、うん、とんでもない、あの保育園があって、
うん、
子供園があって、
へ、
そこにその10月に行けたのよ、
聞いた
体験、うん、で、その時の子供たちの顔、うん、とか、この園長先生の真由美さんっていう方がいて、うん、真由美さんと話してる中で、その真由美さんの人柄とか、
うん、
他のスタッフさんのなんか情熱とか思いっていうのを聞いて、うんうん、あ、ここに子供通わしたいなと思って、うん、割と結構仕事よりも子供通わしたいなっていうのに来たのが強い、俺と学んで、
すごいね。でもさ、それまでいろんな教育現場を見てきたわけじゃない。
屋久島とか奄美大島とか、
うん、
まあ、全部島がついてんだけど、
うんうんうんうん、
の いい竹割れ保育園とかを見に行ったりしたの。で、
うん。
素晴らしい場所もあったし、だけどなんかちょっと合わないというか、合わないっていうのはおかしいんだか、うん、なんかこう、うん、ビビッというのが落ちてこなかったんだよね。
うん。
で、島根に来たら、うん、なんか全てがカチッとはまって、空気が、俺の中ではそのブータンに似てるとかそういうのもあるんだけど、4つがいくつか。本当に似てる。
本当に似てんのちなみに。
もうね、写真送るわ。ラジオで示せないのが。似てるんだけど、
うん、
そのなんかネパール行ったことある人が、ここネパール似てるとか、そういう話すごい聞くらしくて、
うん、
もう似てるんだ。だから分かると
思う。そうなんや、俺ネパールは行ったことあるから、感じるかな。
そうそう、なんか結構子育て移住みたいなところが、うん、が強い。
そうなんだ、そういう人も結構いるの。量
は少ないけど、まあ、いるはいるっていう話。うん、
いるはいる。なるほど。でも割とアドベンチャーな地域だもんね。ね、うん。ね。特にその関東から見るとさ、まあ、ケンケンの回でも話してたけど、かなり行くの大変なエリアだもんね。
鎌倉からも900キロ離れてたから。そう。
そっか。でもまあ、仕事はそういう教育系の仕事をしながらってこと？
これがまた、うん、うん、新しい役職というか、一応ね、所属としては、津和野町の教育委員会に所属していて、うん、役場にもデスクがあり、めちゃくちゃ面白い。
そうなんだ。
そこには全然いないんだけど、一応机だけは用意されていて、
うんうん、
で、ちょっとそこに座ってる写真なんかも撮りたいなとか思いながら、そう、保育園、うんうん、今ね、全国で小1プログラムっていうのが問題になっていて、プログラムが問題ってちょっとおかしいけど、小1プログラムというものがあって、
うん、
要は保育園とか幼稚園から小学校に上がった子たちが小学校に馴染めない、うん、行きたくないとかっていう問題がすごくあって、うん、まあ、いろんな問題あると思うんだけど、
うん、
まあ、要は保育園とかはいろんな園、うん、それこそ今子供たち行かせてる山で、ね、保育したりとか、
うん、
いろんな理念を持ってやってる園がたくさん出てきてるんだけど、うん、小学校って実はうちらの時とほとんど変わらず、はいはい、全国どこ行っても同じ。まあ、小学校でも面白いのはちょっとずつ増えてるけど、基本的にはもう小学校上がったら、はい、みんな席ついて、うん、まあね、そういう感じになっていくわけ。
はいはいはい。
そうですね。
まあ、制度的にチャレンジしづらいっていうのもあるだろうね。
そういった子たちがすごく増えてる問題は何なのかっていうところと、うん、どうしたらそういう子たちがいなくなるのかとか、っていう問題があって、
うん、
そこの課題を、まあ、解決していく糸口を探るようなことをしてる。保育園と小学校に、そうブリッジするかっていう。
どうブリッジするかっていうこと。
うん、
それって何、そうそう、今は町内でまずやってるの？
町内で7つの園があって、そう、そこをこう今行って、うん、現場入って、授業するときもあれば、まあ、うん、もう結構3回ぐらいその保育園と小学校つないで、なんかイベント的なものやったりとか、
うん、
そうで今ちょっとコロナの影響もあるから、
面白
い、なかなかこう思い切ってできないところもあるんだけど、うん、そう、その中でもできるところっていうところを探りながら、まあね、
うん
うん、やっぱ意外とそのそれぞれの園と学校の先生の思いが全然違ったりとか、実は一緒だったりとか、ヒアリングもかなりして、
うん、
で、地域ではこういう願いがあるとか、
うん、
こんなものを言ったら本当に町おこしみたいな、
うんうん、へえ、 ちゃくちゃ面白いね、うん、それなんか全然やっぱりさ、なんつうんだろうな、業界にいないと全く耳に入ってこないよね。なんかそういう情報がもっとね、
うん、
こう考えるきっかけが身近にあればいいなと思うし、なんかそのモデルがぜひツアので、
うん、
確立というのはないのかもしれないけどね、コウスケのそのアドベンチャーを、なんかエデュケーショナルアドベンチャーみたいなのが全国に
広がっていくといいっすね。その辺はまとめて発信していきたいなと思っていて、うん、
うん、おお、
やりましょうよ、
やりましょうよ。それちょっと僕もその発信をお手伝いするような仕事なんで、
ハチコロ会で
何でもできることあれば懐かしいっすね、ハチコロ会ってなるほどね。でもまたいつか
東
南アジアの方に行っちゃうわけでしょ、きっと。
最近はね、割とミャンマーから呼ばれてる、うん、また仏教国
ミャンマーから呼ばれてるへー、すごいね。まあでもそういうサイクルで生きていくのかな、コウスケは。
町に高校が1個あって、諏訪野高校っていう高校があって、
うん、
そこも結構面白い高校なんだけど、
うん、
そこの校長 と、 ちょっと30分ぐらい話してたのね、うん、校長で。で、まあ、ちょっと俺の初めて会ったから、うん、今日。で、ちょっと経歴というか、過去の話とかして、来、うん、たら、なんか、コウスケさんはあれだね、はいはい、風のような人だねって言われて、いやもうまさにボブ・ディランだから、今日は僕はディランって呼ぶよとか言われて、ブローイン・ザ・ウィンド、
ブローイン・ザ・ウィンド、
高校ではなぜかもディランって呼ばれる。
かっこいいね
いやもう
真逆だ、風貌はディランとはちょっと違うけどね。
どちらかっていうとのビラポンとかのが
へえ、
ツワノのディラン。
いいね、でもツワノのディランっていうのは、何、
いや、ね、キャッチーな、怖すぎる感じもするけど、マニアックすぎる。
うん、じゃあもうでもその体育っていう枠はもうひとまず超えて、その教育とか、まあ学びっていうのをどうデザインしていくかっていうのに
着手してるところね。まあ本当にでもやりたかったなって思い描いていたことが今できているなと思っていて、うん、なかなかね、今のちょっとこのやっぱりね、コロナの影響ってね結構大きいじゃん、教育とかだけじゃなくて全世界的に
だから、まあ
ね、あるんだけど、
うん、うん、
まあそので、うん、まだできなそうなところを温めておいてね、逆にそう温められるっていうふうにポジティブに考えて、うん、行、うん、くと今いいチャレンジはできてるなっていう、うん、
なるほど。いや、なんか映画を見たような気分ですね、僕は今。うん、なんか本当すごい面白いこう人生を歩んでるなと思ってまあでもね、その多分迷った時にこうおもろい方にというか、ドキドキする方にを選んでるっていうのが
ね、
なんかそれ、そういうことなんだろうね、きっと。
ついてきてくれる家族はありがたい、うん、
いやすごいよ ね、 ね、マナティはさ、全然反対はしなかった。マナティもツワノ
に来て、ここは住むイメージができるって、それはやっぱ大きかったね、
うん、
俺はもうどこでも住めるから。
そっかそっかそっか。
そのマナミの言葉と、うん、子供の表情と、まあ、自分のまあ仕事を、うん、の話というところで全部カチッとはまった感じだったかも、
はいはい、
なんか来ない理由がない
感じ
があって、
なるほど。
で、まあ、実はそれに、
いや、すごいよ、それ、やっぱり。
ブータンが関わってて、
うん。
で、この、今、島根で今やってるのって、
ほう。
課題解決学習って言って、プロジェクトベースドラーニングっていう、呼ばれて、
うん、
EBL って呼ばれてるものがあって、それを、島根、沖ノ島ってあるんだけど、うん、沖ノ島でやってる PBL っていうのが結構先端で、
はいはい、
それをブータンに輸出するようなプロジェクトがあって、それにもちょっと関わるんだけど、むしろ、
すごいね。
話が結構最初だったのよ、実は。
へぇ。
で、まあ、ただ、今回のコロナの天気にもなるし、っていうので、まずは今その、
うんうん、
の町内で、今、その日本のその PBL っていうところにちょっと関わりながら、うん、で、来年ぐらいにはブータンにも、また行って、関わっていくようなことがあるんじゃないかなと。うんうんうん、でなんと輸出先が、俺が2年間いた県、主家県っていう県で、またそこの引き寄せっていう、うん、ところでね。またつながるなっていう。そうそうそう。
つながるね。本当に。面白いわ。まあでもそのなんかこうつながるねっていう感じってさ、うん、まああの、スティーブ・ジョブズの演説じゃないけどさ、こうドットがつながっていく感じって、
ね、
こう、年を取るほど増えるわけじゃない？それってすごい面白いよね。うん、なんか若い頃は、まあないじゃん。
そうだよね。
まだ。足跡が短いから。なんか
どんどんその点と点がちょっとつながって、うん、そのつながった線がさらに濃くなってっていうのを感じるよね。そう考えると、この先も楽しみだなって。すごく思う。また新しい点もどっかに打たれるだろうし。うん。ディランですから。
そうだね。なんせ風ですからね。ディランですから。
そうそうそう、
立ち止まることはできない。
うん。
なるほどですね。いや、本当になんつうんだろう。なんか初めてこうやってコウスケのこう、それこそ風の経路をね、足跡をたどって、僕もやっと、理解した感じですわ。いや、そういう人ね、結構周りの共通の友人もそういう人結構多いと思うから、コウスケって なんとなくはわかるけど、どういうキャリアなんだっけみたいなのって。
いやー、ほんとだね。
もう1時間以上話してますけどね、ぜひ、聞いてほしいですね、ここまで。
ランニングしながら聞いてほしいね。
ランニングに一番合わない番組なんだよね、これ。寝ながら聞いて、最初の5分しか聞けない。
いや、もうね、竹の、もう、声が、ね、
定番のあれですから、これ。
声色がもう、眠りを誘う、ね、スリーピングボイス。生まれ持っての。
もうしょうがないんですよ、これ。
いや、もう、
そうなんですよ。風になれなくて、ね。
いやいや、ギフトです
よ。ね、
ギフトですよ。
ギフトですか、これは。いやいや、じゃあちょっともう今年、まあね、コロナのあれがどうなるか、まだわかんないですけど、もうツアーのまで車で行くというのは僕約束しますんで。うん。で、途中でいろんな人をこう拾いながら、
ちょっ
とぜひ車を満席にしていきますんで。
バスで、雪が降らない前に。
バスでもね。うん。
はい。
そうですね。雪が降る前の季節に伺いたいなと思いますので、もしここまで聞いて、
もうどちらかにメッセージを
行きたいという人がいたら、ぜひ。
うん、いや、待ってます、待ってます。
日程合わせてマジで行きたい。
うん。
やっぱりその、コウスケのこう活動、うんうん、まあ、島根の活動もそうだし、あと、やっぱりブータンっ てこれからやっていくこともなんか取材したいよね。それ日本の取材を、
日本の取材はないね。
ブータンの活動って。
うんうん。
そのブータンではテレビでもそうね、もう道歩けばあのもうコウスケオタだってなってる、
名前をもらって
だろうけどさ、
アタコウジっていう、そうっていう名前もらってて、
アタコウジ、
そうそう、アタコウジなんだけど、
はいはい、フェイスブックもそう
でだ、ね、本当に面白いのが日本では無名だけど、一歩外に出るとちょっと有名人みたいなのが、こう自分的には結構人生面白いな、ネタの一個だなと思っていて、とはいえね、でもそうそう、日本でも今やってる活動なんかも含めて、そう、日本でもアクションを起こしたいなとは思います。
ぜひぜひ、このね、ラジオにも出てくれた澤田さんっていうね、ゲストが、第何回だったかな、6回ぐらいにいるんですけれども、その方はね、教育のまさに、まあ、学びをデザインする仕事してて、どっちかというとそのコンテンツを作るの人なのよ、で。例えば、e ラーニングを作ったりとか、研修のね、まさに今、もう対面でできないか、オンラインでどういうふうに研修しようかとか、
はいはいはい、
まあ、人がこう学習していくのをどうデザインしようかっていうのをやられている経営者なので、
ぜひぜひ、
ちょっとぜひ一緒に話したいなと思いました。いや、楽しみですね。ちょっと僕はなんか、今回こう9回目なんですけど、これ、まあ、いつまでこのダラダラ続けられるか、わかりませんが、意外とこれ、こういうことでもないと、ね、こんなに1時間も電話で話さないじゃないですか。
ありがとうございますよ。これは。
いやいやいや、
うん、
なんかね、いい機会に僕自身もなってるんで、なんか続けながら、このゲスト同士でなんか生まれたりしたらおもろいな
と。10回ごとに
思っていますので。
なんかその、それまで出たゲストとかっていうのは面白いかもしれないね。うん、
あ、いいね。なんか
OB 会じゃないんだけど、
オフ会みたいな、
ね。そのぐらいの仕切りだとなんかこう、
それはやってもいいかもしれないね。
大きになるというか。うん。
ああ、確かに。しかもこの僕の眠たい声を1時間聞いてくれた10人が集まるわけだから。
ね。一人で聞いても大丈夫でしょ。
なんかきっと集まってくれるような気もしますね。
うん。
うん。大丈夫。なんか、ズームでさ、ズーム焚き火っていうのをこの間やったんだけど、焚き火のこう映像をみんなで見ながら部屋真っ暗にして話すっていう、ただそれだけなんだけど、
いい、いい。
それとかでやってもいいかもね。うん。
ま、
じゃあもう一回やったら、それちょっと、
2秒の時差がありますね。
お付き合いください。
もらえると。
はい。ブータンから。はい。あと、この番組、ぜひゲストで出たいという方も、ガンガン募集してます。
今、隣にいる。
誰でも出れますんで。
押しておきますよ。
はい。あ、ぜひ、なんか、その、夫婦でって、夫婦で
過去10年、そういうの、なかなか聞いたことないかも。
面白いかもね。意外とこういう第三者じゃないと聞き出せないこともあるかもしれないので、お互いに、うん、ちょっといつかじゃあマナティにもね、マナティも何
これからでまたこのツアーのね、彼女も
分かってないので、
道を歩んでいくことになるんですよ。
うん、
もうね、ちょっと決まってるんだけど、ちょっとその
内容はやるでしょうね、
その時に、うん、楽しみに撮っておいてもらって、うん、サプライズ、
その時に楽しみに撮っておきます、
うん、
はい、
はい、ぜひぜひ。
そうなんだ、楽しみしてます。じゃあそんなところで1時間10分ぐらいかな、ね、話しておりますので、
寝ましょう、
そろそろ寝ましょうか。はい、 じゃあここまで本当に聞いてくださった方は本当にありがとうございます。
いや
なんですか、ありがとう、おやすみなさい、
ありがとう、なめさねカディンチェラ、
ありがとう、なみなみさね、
おやすみやね、チルデレ
カディンチェラ、おやすみなさいよ、なんていうの、
オッケー、
チルデレ、あ、いいね、じゃあチルデレでお別れしましょうか。はい、じゃあありがとうございました。今回のゲストは、
チルデレ、
太田康介くんでした。チルデレ、チルデレ。